もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
はい。
お願いします。
今日はどういったご相談ですか？
元夫とのことでご相談したいんですけど、
はい。あなたおいくつ？
44歳です。
44歳。元夫さんは？
52歳です。
52 歳。何年ぐらい前に結婚されて、何年ぐらい前に離婚されたの？
結婚したのは18年前で、離婚したのは10年ぐらい前です。
はい。で、そのご主人がどうしました？
15歳の一人息子がいるんですけど、
あ、あなたにね。
はい。
はい。
で、離婚した時に分譲マンションのローンがありまして、
はい。
そのローンを養育費代わりに払ってもらうっていうことで、同じマンションに住んでるんですが、先月その支払いが苦しいので、売却してほしいっていう連絡が来て、
はい。
そのことで今悩んでるので、
はい。
電話しました。
なるほど。まず、マンションは、さっき15歳の息子さんがいるけれどって言ったのは、15年前に買ったっていう意味だったの？
マンション買ったのは18年前であ
、
す。
結婚した時に買われたのね。
はい。
はい。で、買った時に、いくらぐらいだったんですか？
2300万円台です。
はい。
今の時点でローンが750万ぐらい残ってます。
750ね。はい。で、毎月いくら支払うやつ？
8万円ぐらい払ってると思います。
それで、養育費という形にして、マンションのローン分の8万円を毎月払ってもらってたってこと。
そうですね。養育費と相殺という形で、養育費をいただかない代わりにローンを払い続けるっていう形です。
今、ご主人は、お仕事は自営ですか？それとも会社にお勤めとか？
サラリーマンです。
サラリーマン。で、月々に8万円を出す以外は、離婚した時に、あなた、お子さんいるんだけど、他のお金はあなたはもらってないの？
そうですね。現金としてはもらってなくて、ローン払ってもらって、私は子供の生活費と、今は高校生になったので、学費を払ってます。
っていうことはあなたもサラリーマン。
はい。
で、このマンションっていうのは名義は誰の名義なの？
名義は元夫名義です。
はい。
もともと離婚協議書では息子が自立した時に売却して2分の1に分けるってなってるので、それを守るために私は今まで現金は1円もいただかないまま、息子の生活費と、学費は払ってきたっていう形なんですね。はい。
この離婚理由は何ですか？
元夫の不貞で向こうが出てったんですけど、
で、これはあれですか？協議離婚？調
元
停？
夫が調停を申し立てたんですが、不成立で協議離婚になりました。
あなたの方には何の品もないんですよね。
はい。
そうすると、あなたの方がもらえるのは養育費もそうだけれど、他にもあるじゃないですか。
そうですね。当時、慰謝料とかは5年ぐらい別居してたんですけど、その別居が長い間に、向こうの両親から見たら、元夫の不貞っていうよりは夫婦の問題みたいな感じになってきて、最終的には協議離婚をしたんです。
だから、あなたの方にはメリットどころかデメリットあるけど、ご主人の方には何のデメリットもなく離
そうで
婚
す
したっていう
ね。
形じゃないですか。
はい。
よっぽどじゃないと、こういう離婚にはならないと思うんだけど。
当時は、あまり揉めたくなかったというか、で、息子が小学校上がるタイミングで、世帯主を決めなくてはいけなくて、別居状態だったので、私が世帯主みたいになってたんですけど、小学校上がる時の手続きで、相手は離婚したいの一点張りだったので、それを受け入れて、息子と二人でやっていった方が、っていう精神的な負担で私も判をしたっていう感じでした。
なるほど。
はい。
で、今日のご質問はそうすると何ですか？
急に売却してほしいっていう連絡をもらった時に、
はい。
もうとにかく急ぐからみたいな感じで、脅すような感じで言われて、迷ったんですが、向こうの両親と私3人で先週会ったんですけど、
はい。はい。
まあ、その時にこう両親からいろいろ言われたことでますます不安になってしまって、
はい、
そういうのはもうこのマンションは売るしかないっていうことをしきりに言われたことと、
はい、
あと結婚してる時は夫婦で払ってきたから
2
人のものだけど、離婚した後はうちの息子がずっと払ってきたわけだから、
うん、
半分に分けるのはおかしいってお父さんに言われたんです、
うん、
うーん、だからちょっとどうなのかなっていう。
なるほど、
はい、
どうしたらいいでしょうって話なのかな、それとも
売却して半分に分けてそれを元に引っ越しとかしようと思ってたんですけど、はい、半分に分けるのもおかしいっていう言い分だったので、
うん、
それにどのように対応していったらいいのか、
うん、
本当に言いなりになって売却しなきゃいけないのか、うん、ちょっと分からなかったの で、
ですよ、ね、
ご相談したくて、はい、
分かりました。今日はですね、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは、お願いします。
はい、協議離婚をするにあたって離婚協議書、合意書っていうんでしょうかね、そういうものは作ったんですね。
はい、その離婚協議書に自立したら売却して半分に2分の1に分けるっていう、詳細はコーチでまたその時に話し合うっていう内容の協議書があります。
あー、なるほど、はい、その協議書の中で養育費についてはどういう取り決めになってました？
養育費と総裁でローンを払うっていう、う
ん、養育費と総裁で養育費としていくら払うっていうことは書いてないんですか？
金額までは書いてない。
金額は書いてないけれども、養育費としてローン相当額を支払うと、はい、そういう表現になってるんですか？
はい。
総裁っていう言葉が使われてるんですか？
はい。
ということは養育費を支払うということについては2人の間で合意はできていて、
はい、
その金額はローンと同じ金額を払うというような合意だというふうに理解していいのかな？
はい。
そうだとすると離婚の時に養育費についての合意はできている。でその金額についてはまあそのローンの金額なんで若干変動はするけれども、
はい、
それをずっと払い続けるという合意ができているので、
はい、
別れた旦那さんの方は子供が二十歳になるまで支払う義務を負ってるわけですよね。
はい。
だから、まあ、その不動産を売却するかどうかは別としてローンの支払いをしないのであれば、
はい、
本来払うべきローン相当額をお金で払ってくださいっていうことを言う権利はあると思うんですよ。
はい、
はい、ただそれを言ってもなかなか拉致が開かないんでしょうし、
そうですね、
うん、旦那さんの方も収入が下がってしまって苦しいというふうに言ってるわけですよね。収入下が
って、はい、転職して収入が下がったので、うん、売ってほしいっていう言い分でした。
なるほど。でね、これはその養育費について月々いくら払うっていうふうに決めていたとしても、そういうふうに転職をしたとか失業をしたとかそういうことでその離婚の合意をした時と事情が変わったような場合にはね、養育費の減額請求っていうのをできるんですよね、その養育費を支払う側は。それは2人の間で合意が整わない場合には家庭裁判所にね、養育費減額請求の調停を申し立てることができるんですよ。
はい。
なのでもし約束を守れない、ローンの相当額を払えない、しかもそのお金で払う場合も減らしてくれと言うんであれば、
はい、
改めてあなたの方から裁判所にそういう調停を申し立ててくださいと、
はい、
で調停委員を挟んで話し合いをしましょうと。
はい。
でそうするとね、裁判所のね、調停の中でじゃあその離婚した当時と比べて今どういうふうに状況が変わったのか、収入がどういうふうに減ったのか増えたのか、で今の父親と母親の収入から見ていくら払うのが相当なのかということについて、まあ、調停委員がいろいろ指針を示してくれると思いますんで、そういう形でやるのが一番、まあ、公平なやり方だと思うんですね。
はい。
うん、そこできちんとしたね、取り決めをしておかないと、なし崩し的にね、苦しいから払えませんっていうんで、どんどんどんどん減らされてっちゃうんで、たまんないわけで、うん、
はい、
お子さんも今15歳で、まあ、あと、成年になるまで5年もあるわけですから、
はい、
その間のことをきちんと決めておく、それは調停の中で決めておいた方がいいと思います。
はい、そうですね、はい。
で、その話と、マンションをどうするかっていう話は、まあ、実は別の問題で、うん、
はい、
うん、離婚するときにこの財産分与っていうのは取り決めをしなければいけなくて、
はい、
で離婚をした後でも、まあ、2年間離婚後2年間は財産を分けてくださいっていう請求ができるんだけれども、
はい、
離婚後2年を過ぎてしまうとその請求っていうのはできなくなっちゃうんですよね。
あ、はい、
うん、なので今さら離婚をして10年以上経っている現在において、
はい、
財産分与っていうことはなかなか言いにくいことなんだと思うんです。言ってもそれは認められないと思うんですね、
はい、
だけども離婚をした時に、
はい、
例えばその当時5歳だったんだから、まあ、約15年後に売却をしたお金は折半をすると、
はい、
でその内容も離婚の合意書の中には書いてあるわけですね、
はい、
そうだとするとこれ通るかどうかはわからないけれども、
はい、
離婚の時にこのマンションについては将来折半をすると、それまで今までの名義のままで置いておくけれども、十数年後には折半をすると2分の1ずつ分けるという約束をしましたよねと、
はい、
つまり離婚の時にもう財産分与についての合意ができてますよねと、
はい、
だからその合意に従ってやってくださいと。
あ、はい、うん、
だから2つのことね、まず養育費については養育費としてローン相当額を払っていきますという合意をしたんだと、だから合意を守ってください、
はい、
マンションについては今すぐは売却しないけれども将来売却した時には折半しますと、つまり2分の1の権利をお互いに持ってますという合意をしたんだと、
はいはい、
あくまでこれは離婚時に合意をしたかどうかの問題であって、
はい、
そういう合意をしたんだということであればそれを守ってくださいと、
はい、
でそれを守らないんであればね、約束を違えるんであれば違えてもいいという何かこう正当な理由を示してくださいと、
はい、
いうことをあなたは権利として主張しても構わないと思います。
あ、はい、
ただね、まあ、権利として主張していいかどうかという問題と実際にそれが実現できるかどうかっていうのは、はい、実はちょっと別の問題で、
そうですね、
うん、だから最終的な落ち着きどころとしてはね、まあご主人の方が 4,5 万なら出せると、
はい、
あなたの方は3万ぐらいなら出せるというんであれば、実際に収入が下がっているんであればじゃあそういうふうにしましょうというふうなところで話をまとめつつ、でもマンション売却するんであれば一応自立した時には売却して折半するという約束なんだから、
はい、
今すぐ売却するにしても売却して利益が、はい、利益っていうかねプラスが出た場合にはそれを半分に分けてくださいねというようなところでこう話を落ち着けるのが一番いいのかなとは思います。
うん、はい、
ただこれ売却して本当にプラスが出るかどうかっていうのは分からないんですよね。
そうです ね、はい、
ローンの残高が750万で、
はい、
売却して750万に満たなければ
そうですね、
うん、どうしようもないわけで、
はい、
うん、だから実際にどうなるかっていうことはもう少しね、いろいろ具体的に資料が出てきてみないと分からないけれども、
はい、
あなたの立場からはね考え方としては、はい、離婚時に合意をしたんだからそれをきちんと守ってくださいと、はい、それを堂々と主張しつつ、
はい、
でも現実を見据えて譲るべきところは譲って、
はい、
あと5年間子供をね、
はい、
しっかり育てて、
はい、
あなた自身の生活もきちんと落ち着けて、
はい、
っていうようなねところで考えていくのがいいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
お分かりいただけましたか？
はい、ありがとうございます、はい、こちらとしても相手の事情を考えつつ子どものためにきちっとしたことは考慮しながら進めていくということですね。
そう、相手の事情を考えてマンションを売るとして、はい、売ったら少しは利益が出るとして、はい、その利益の中で一番最初に、差し引かなきゃいけないのは、息子さんの養育費の8万かける5年分を先に、
はい、
引いてから折半するっていう、そこまできちっと考えた方がいいと思います。
はい、あ、そうですね、
はい。
はい。ありがとうございます。はい、
じゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼します。